どうも、オレンジです。
先日、最終回で、斜め、横の展開に感動いたしました。やっぱ具体ですよね。具体が最高、ホットスポット。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をフラフラマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。なんかいよいよね、暖かくなってくるのかなっていうタイミングでしたけど、今日はどっか出かけたりしたんですか？
今日はお家に結構いましたかね。
あら。
今日はね、すごく晴れたんですよね。
そうなんですよ。
はい、どっか出かけたんですか？
僕はそうですね、朝一で、映画の上映見に行って、そのまま展示を見に行って帰ってきて、みたいな感じだったんだけど、今日ほとんど家出てましたね、ずっと。
外とは言えるけど、屋内ではあるってことよね。
そうですね。移動は、でもね、結構意識的に歩くことは多くしているので、なんか、はい、なんですか。
日差しは浴びたんですか？
日差しも浴びましたし、映画の光も浴びましたよ。だから、まあ、
いろんな
光を浴びれたっていう意味では、いい一日だったし。
で、薄着になっていくよね、こんだけ暑いとね。
今日特にですね、昨日までは結構夜とか寒かったなって印象あったんですけど、今日とかもう夜になっても全然暖かいみたいな感じだったので、で、多分ね、なんか時々、
はい、T シャツですか？
いや、 T シャツまで、僕基本的にあんまり T シャツ1枚で歩かないんですよ。
基本かどうか知らない。で、ね、今日はどういう格好だったんですか？
今日普通に長袖でしたね。長袖シャツに上になんか、なんだあれは、はい、なんか羽織って、布を羽織って生きてましたね。
なんか羽織って、ジャンパーみたいな。
なんて表現したらいいんだろう、あれってっていう感じです。あれ。
背
広みたいな形してるんだけど、なんか、柔らかいフリーズ素材みたいなやつ。
ああ、柔らかい素材のジャケットなんですか？
カーディガンでもないんだよな。っていう、布です。はい。
布が一番大事と思います。名前をちゃんと知っといてあげて、本当に。
いや、それは良くないよ。なんか既存のそのカーディガンとか、そういうものに当てはまらない、僕にとっての大事な布なんで。
そんなに、ね、特殊なものを着てるの。
オンリーワンさ。オンリーワンの布やと思うんで。
そんな無駄な個性出さなくていい。
正式な名称あるんですけど。正式な名称つったってさ、なんかその、
いいよ。分かったから。
メーカーとか決めてく名前なんでさ。
難癖つけるところがおかしいのよ。
しっくり来ないわけですよ、僕たちにとっては。ワン、ツー、ワンですから。
いやいや、僕たちって言わないで。
僕たち、そういう。
なんであなた巻き込まなきゃいけない。みんなそんなこと思ってないから。
界隈、僕たち界隈、布界隈においては。
布界隈じゃ、布も巻き込まないで。布は巻き込まれるのが一番嫌だから。
そういう風に思うわけですわな。やっぱり、布、トゥ、布でね。布、トゥ、布で生きていこうかなと思ってますけども。
はい。あなたがいないですけども。はい。はい、
というところで、本題に行こうかなと思っているんですが。
はい。
今回はですね、選ぶっていうことについてちょっと考えてみたいかなと思っておりまして。
はい。
選ばれるっていうことについてまず考えてみたくって、
選ばれる。ほうほう。
仕事の選考とかあるんですよ。仕事のその、求人募集みたいなものがあって。
はい。
それに対して、応募をしていって、はい。その上で、ま、選考が行われるみたいなことってあるじゃないですか。
これはじゃあ何？選ぶ側の話になってくってことです？
というよりは、僕はどっちかというと、応募している側なんで、選ばれる側の話なんですけど。
選ばれる側ということですね。はい、はい。
で、そういうシチュエーションがありますと。
はい。
で、選ばれる側と、選考がある以上においては、選ばれない人っていうのが存在するじゃないですか。
ああ、そうですね。
そこにおける、なんて言うんだろうな。 不平等みたいなところっていうのをどう捉えればいいんだろうな、みたいなことがあって、例えばその選考においては、試験とかがあるわけですよね。はい、例えば書類を出してください、みたいな。履歴書とか出してくださいとか、志望理由とか書いたようなものを書いて出してください、みたいなことを言われたりとかっていうのがあったり、はい、あとは実際に会っての面接とかがあったりするじゃないですか。
はい。
まあ、選ぶ側っていうものと選ばれる側っていうものがあったときに、
うん。
そのどちらかのシチュエーションにいたことがあるかっていうところ、今の僕の話で言うと、まあ、選ばれる側、うん、選考される側の存在として僕はいるんですけど、ポンさんなんかどっちかのパターンってあったりします最近。
ああ、まあまあ、面接とかに、その、僕が採用する側として、はい、立ったことはありますよ。
あ、そうなんだ。そういう時って、
はい。
どういう風な方法でやります？
どういう風な方法？
選ぶっていう行為を。
選ぶ基準の話をしてます？
基準とか方法ですかね。どっちかというと、ステップどういう風に行く。さっき僕の場合で言うと、書類選考があったりとか、うん、まあ面接があったりみたいなことがあったりするんですけど、はい、どういう風にやってきてます？それって。
やってきてますけど、そんな、プロでやってるわけではなくて、まあそういう、たまたまそういうタイミングがあったっていうだけなので、うん、まあ方法論が確立するわけじゃないけども、うんうん、まあ、書類審査が、まあ僕は直接してないですけど、いくつかあって。で、多分そこから上がってきた人と、うん、まあこの職場でできそうな人なのか、っていうことを、まあ面談ですよね。僕の場合は仕事のそういう、選考しかやったことがないので、大学試験とかそういうのはあんまわかんないですけど、それで言えば、うん、まあ、人柄っていうとちょっと抽象度高いけども、まあコミュニケーションが普通取れるような感じの人かなとか、うん、まあ、こちらから質問したことに対して、まあ一応答えてくれるような人なのかなとか、あとまあ知識が、うんうん、まあ、書類上ではさ、いろいろ書けるんだけども、ある程度理解してるかどうかの確認をするとか、まあ、そういうようなやり取りをして、うんうん、まあ、あと、逆にこっちの情報もちゃんと言うようには、僕はその時はしてましたよね。こういう職場と合うか合わないかってあるじゃないですか。
うん。
まあ、選考とはいえ、やっぱり向こうもこっちを、まあ、選んで良いわけだから、まあ、うちみたいなところで良いのですかみたいな。実際はちょっと忙しい部分もあるよとか、まあ、その時はオンラインだったりするから、うんうん、オンラインで業務をね、することになるんで、まあ、その辺は慣れてないと苦しいところもありますよ、みたいな、そういう話をするから、まあ、こっちの情報開示もすることで、まあ、向こうが納得というか、やりたいって思えるっていうところの合意までが取れるといいなっていう意味でやり取りはしましたかね。うん。
だからそういう時に、かつてそれこそ就職試験を受けるとか、
はい、
新しく仕事に応募するっていう時に、まあ自分自身がまあ選ばれる側、その不合格と合格の手前のところに行くっていう立場にはなったことはあると思うんですけど、はい、なんかそういう時の経験とかが生きてきたりっていうか、するものですか？
まあ、そうですね。まあ、可能な限りやっぱりその人で喋っていただきたいと思いますから、まあ、なんていうかこう、硬い雰囲気を過剰に僕の場合は作りたくはないなというふうに思っているので、まあ、普段のその人の言葉、ニュアンスが、そこで確認できるように、そういう雰囲気作りをするとか、まあ、それはほら、自分が、いつもの自分で喋れたかどうか、もちろん緊張してたくないという当時の気持ちもあれば、私の、まあ、本当の姿って言うと変だけど、なるだけその仕事、本当の仕事場で活動するときの感じに近い方が向こうも意味があるじゃないですか。
はいはいはい。
だから、ま、それが出せるようにしたいけど、まあ、緊張しがちじゃん。だけど、それをま、面接官の方が、気を使ってくれたり、雰囲気をね、丸くしてくれると嬉しいなと思ったから、まあ、多少心配ったりはしたけど、まあ、うまくいったかどうかはちょっと定かじゃないですけどね。
結構じゃあ、ポンさんがその面接をしたっていうことが結果として、その人がまあ採用にするか、不採用になるかっていうところに、まあ、直接的に結構影響したっていうところではあるんですよね。
まあ、別にその入社っていうか、そこのプロジェクトに入るかどうかぐらいのことだから、まあそこまで大きい判断ではなかったかもしれないけど。あ、
もうすでにそのグループの中には入ってる方がそのプロジェクトに参加するか否かって話なのか。
まあまあ、うん、そういう、まあ、いわゆる新卒が入るみたいなこととはちょっと違うんですけど、まあ、うん、そういうとこですが、うんうん、まあ、僕一人で決めたわけじゃないけどね、何人かでどうしましょうかって話で決めました。
確かにそういう過程においてなんか何人かいるって結構重要だと思って、それこそ僕新卒の試験とか行った時には、もちろん最初の方で書類審査があって、うん、人事とかの面接があって、うん、で、社員さんの面接があって、
うん、
なんだ、いわゆる、はい、なんか、部長クラス、専務とか、そのクラスの、役員クラスか、はい、の面接があって、みたいなステップを踏んでいて、うんうん、なんか、そこにおいては、なんか、複数の視点みたいなものっていうものが、ちゃんと入れ込まれた上で選ばれてるっていう感覚があったんだけど、結構今の時期のそれこそ、うん、なんか仕事の、僕らフリーランスだったりすると、結構面接一回、あ、まあ、書類一回あって、一応なんかオンラインでフォームみたいなのを提出して、で、その後なんかオンライン返しての面接みたいなのがあって終わりみたいなパターンが結構多いんですよね。そんな感じしません？最近、ポンさん。
オレンジさんはそっか、入社っていうか会社に入るっていう面接だ。
あ、入社じゃないです。フリーランスで、仕事の募集みたいな感じですね。
あ、まあ、じゃあ、このプロジェクトに参加して、しませんかっていう応募があったみたいなことなのかな？
そうそうそうそうそう。
おー、なるほど。まあ、だからあれじゃない？その、やっぱ、会社に所属するかっていうことと、プロジェクトに入るかっていうのは、やっぱ規模感も違うし、あともやってるところがね、うん、どういうところかちょっとわかりませんけど、やっぱ大きいとこじゃなければさ、そういう隙間すらないみたいな、忙しいから人募集してるわけですから、まあそういう、なかなか潤沢にね、人が3人ぐらい入れりゃいいんだろうけど、とも思うし、まああと逆にその、3人とかいるとさ、逆にその重たいっていう発想もあるじゃない。
はいはいはいはい。
ね、こう、例えば、ズームで面談するのに、画面に3人バーンと映ってさ、で、こっち1人でさ、うん、もし出ていくとすれば、まあ、ちょっとだけこう、謎の圧を感じる必要はないけど、ちょっと思う時もあると思いますから、うん、まあ、だからあんまりこう、多人数で行くというよりかは、1人でいいんじゃないかって判断をしてる可能性もありますよね。
そうっすね。ただ、なんか、そこら辺って、責任がどこまで取れるのかっていう難しさは僕はあると思っていて。
うん。誰の責任？
あ、試験を、だから面接の場合は面接をする人、書類審査の場合は書類を審査する人のですよね。なんかそこの、うん、なんて言うんだろう、自分一人だけで、はい、その人のどこまでを判断できるのかっていうこと、その、まあ、言って、まあ30分長くて1時間ぐらいの間で話すことだけで、どれだけ信用できるのか、かつ、オンラインだったりすると、その人の、なんだろう、実像というか、物理的なものすらわからない状態で、判断をしなきゃいけないっていうシチュエーションが結構あって、うん、はい、そこにおける、なんか、その、なんだろう、その選択の確からしさっていうか、
はい、
は、どう評価するんだろうな、みたいなところが。結構僕はなんか選考される側として思ったところではあって、
うん、まあこういうことを聞くとなんだけど、うん、ちょっと不満あったってこと？
そうっすね。なんだろう、うん、難しいっすよね、
うん、どういうことなんだろう、まあ、もちろんさ、結果が望まないものだったらそれは嫌だと思うけど、うん、この選考に対して、うん、あ、このやりとりおかしくないかみたいな、そういうことなのか、どの辺が違和感あったんでしょう？まあ、聞いてよければですか、どうです？
というよりは、なんて言うんだろう。うん、違和感、まあ、選考のプロセス自体、まあ、まあ、その具体的なシチュエーション、うんうん、ケースにおいては、まあ、それまでの、なんか、やりとりの流れとかも、なんか、はい、うん、まあ、向こう側のミスが多かったっていうのもあって、
なんかあったんだね。
その、
はい、
うん、具体的なケースについては、ちょっと、なんだろう。なんて言うんだろう。うまくこう、広げる話みたいな難しいんですけど、はい、どっちかっていうと、そこもうちょっと抽象レベルを上げた時の、その、はい、選ぶ側っていうのは、なんだろう、選ばれる側のことをどういう風に見るんだろうみたいな、なんか、一人一人を、僕だから、シチュエーションとしてそういうケースがあった時に、なんか、はい、 ある程度その話が通じるとか、ある程度仕事をしてくれそうだなみたいなところが分かったら、はい、なんか全部採用しちゃう気がするんですよ。なんか、まあ、もちろんその会社からは、その、うん、この人の条件、この何人かっていう条件で、みたいなことを当然言われる、はい、そのシチュエーションによっては言われると思うし、このそのレベルの判定をちゃんとしてねって言われると思うんだけど、でも、まあそういう、はい、なんだろう、僕自身はそういう状況に置かれてないから、そこの辺の、なんか、レベルを一旦置いといて、なんか、
うん、
なんて言うんだろうな、こう、選ばないことにおけるリスクっていうか、なんか、うん、せっかくまあ受けてきてくれてるし、書類も書いてきてくれてるし、面接でもある程度まあ問題ないコミュニケーション取れたっていうのと、あとまあ、なんだろう、まあ熱意はあるし、ある程度の知識はあるし、なんか多分能力的にもこのぐらいは大丈夫だろうなっていうふうに思った時に、なんか、うん、例えばそれが3人いた時に1人を選ばなきゃいけないっていう時で3人がその一定のレベルに到達してるなと思ったらば、僕はなんか全部選んであげたいって思っちゃうんですよね、はい、多分。
まあ向こうも気持ち的にはちょっとそういう条件を満たしたかどうか私には分かりませんけど、まあ、気持ち的にはみんな取ってあげたいと思ってんじゃない、うん、
そこにおける選ばないっていう行為はどう折り合いをつけてるんだろう。
道理合いっていうか、いや、まあ、選ぶ側にのことを想像すれば、例えばまあ、うん、ここ1名枠ですから、1名選んでください。だからまず1名にするしかないってのはあるでしょうし、はい、それから、うん、まあ、例えばですよ、何人か過去に取ったことがあって、いい人だと思って入れたけど、だけど、例えば向こうとのマッチングが合わなくて、やる気はあるけれど、うんうんうん、でもこちらがそれに応えられるような状況じゃない。そこまで望まれてもこちらには答えられないみたいな。だから、マッチングはされてる部分もあるけれど、
うん、
まあ、つまりその合わないみたいなところがあったりとかして、だから良くない関係性になっちゃうから、うんうん、その、表面上条件を満たしていることと、ここで頑張ってくれるってことはイコールじゃないっていうふうなこととか、まあ、もしくは、まあ、本当に表面はいいけど、実際ちょっとやってみたらやっぱり微妙なところがあるから、まあ、それは細かい選択肢はその会社によるんでしょうけど、うん、やっぱそれは、それなりの見眼、見るポイントがあると思われるので、その、表面上合格してるかっていうことと、実際に入れるかっていうことは、それは向こう側の条件と、やっぱりその過去の経験から選んでるということだし、あとまあ私の気持ち、過去の気持ちで言えば、それはもうしょうがない。だって一人で入れるしかないんだから、その人を、あの人の方が良かったかな、後ですごく思ったりはするよ。思ったりするけども、それしょうがない、うんうん。それを選ぶしかないからね。っていうふうなことは、まああるから、なるだけその具体的なことを聞こうとか、こういうふうな話を聞こうとかっていうふうなことを、うんうんうん、まあしかも短い時間でやるってことを面接官は問われてるから、まあそれは大変だけど、その人も仕事だからね、自由にはできないというふうには想像します。
そこにおいて、選ばれなかった、まあ、不合格になった人に対する、
うん、
その人の責任とか、その人のなんか思いっていうのはどうなんでしょうね。なんか、いや、想像すると結構しんどいなって思っちゃうというか、ちゃんとその、受けてくれた人、コミュニケーション取れた人、一人一人を、具体的にその、まあ、面接で30分とかね、1時間とかの短い時間だから、まあ、切り捨てようと思えば切り捨てるのかもしれないんだけど、なんか、そこに、僕自身がその、選ぶ側にいたとしたらば、
はい。
結構その、選ばれなかった人の気持ちを考えちゃうと結構しんどいなと思うんだけど、そうでもないんですかね。
いや、俺は少なくともちょっとしんどかったよ。ああ、申し訳ない。
でも、今は忘れてるわけでしょ、その人のこと。
いやいや、どうしろっていうのか分かんないけど、いや、それは忘れてますよ、うん。でも向こうも忘れてると思うよ、おそらくだけど。で、
その
別に、いや、なんつうの、だからそれは、もちろんオレンジさんがどういうつもりで受けたか俺は分からないけれども、人生かけてこれに行かなきゃ困るっていうようなつもりで受けてたとしても、それは大学の試験だろうが、うん、会社の試験だろうが、残念だけどやっぱその選考っていうものを使って向こうは選んでくるわけじゃないですか。
はいはい。
で、だから、ものによるとは思いますけど、選考されたことによって自分が、まあ、給料を得るとか、仕事をできるっていうふうな体験、お金を得られるわけですから、それは差がつくに決まってるじゃん。うん、全員が全部、それをね、享受できればありがたいけど、そうはいかない。 だから、まあ面接とか人事の人っていうのは非常に苦しい選択をせざるを得ないし、もちろんその入った人がベストかどうかもわからない。だからそれを引き受けているという意味ではとても大変な仕事だし、その人一人一人に申し訳ないっていう気持ちというよりかは、社会に対して自分がいかに誠実に、その人だって受かりゃいいわけじゃなくて、この会社に来ること、プロジェクトに参加することがある程度ベターになってくれたらいいなと。まあ基本的にはプロジェクトが進むことだと思いますけど、まあそういうことを願ってやってるわけだから、まあ普通の仕事の一環とは思うんだけど、まあただ、例えば新卒の学生とかね、そういうふうに考えたらどうしてくれるんだっていう気持ちは、まあわからんくはないよ。まあ俺人事の人ではあんまりないんですけど、そうは思う。
うん。なんかそうなんですよね。なんか、その合う合わないってあるじゃないですか。会社とか組織とか、うん、まあ、学校とかもしかしたらそうなんですけど、合う合わないっていうのがあった時に、なんか、あらゆるものが合わないって言われた人はどうすればいいんだろうとかって思っちゃうんですよね。
ああ、なよ。まあ、でもそれはそういう意味では、その、まあ、今回どんな感じかわかんないけど、一つダメだったとしても、まあ、他にいっぱいあると信じるしかないよね。
そうですよね。うんうん。そうそう。信じるしかないですね。
これは、もう俺、役に立たない人間なのかなって思っちゃうような気持ちはすごくわかりますし、私も時々思いますが。だそこはやっぱり、あれだよね。なんか、苦しいけど、この社会と、嫌だね。嫌だけど、でも、なんかちょっと、うん、筋肉鍛える的なとこなんかな。どうなんですかね。
なんか、そこの、そうなんですよね。あわ、うん、そう、全部、僕自身の個人の話で言うと、今までもまあ、あの、そこそこ仕事はちゃんとやってきている方ではあるので、そこの選ばれるってことを、まあ一応積み重ねてはきているんだけれども、なんて言うんだろう、すごく欲っていうか、なんて言うんだろうな。ある種の、そこから一個ハードル上がったところで、自分がやりたい方向性、自分がやりたい仕事、自分が目指す方向性みたいなものがあって、そこにそぐうような仕事を目指しても、なんかそこがこう閉ざされてしまうっていう状況があったとすると、うん、これはどうすればいいんだろうな、みたいなことは思うし、おそらくこれから先、年を重ねていくと、どんどんどんどん多分そういう状況は、年齢で弾かれるみたいなことあったりするだろうから、出てくるんだろうな、と思うと、うん、結構あんた、だからこそなんか自分自身でなんか新しくビジネスを作んなきゃいけないのかな、とか、自分自身の選択だけでそれが成り立つようなことを、考えていかなきゃいけないのかなみたいなことを最近シフトチェンジをしようとしてるんだけれども、なんかまあそれが多分できる人ばかりでもないだろうなって思うと、まあ仕事なんて選んでんじゃねえよって言われるっていうのが、それはそうなんだけど、どうしたもんかなっていうのはちょっと思ったんですよね。
まあでもやっぱりあのどこかにあるっていうのが一つと、あと、うん、やっぱりなんかほんのちょっとした掛け違いとかだから、やっぱ自分の伝え方、そのかっこよく伝えるとかではなくて、やっぱその相手とどういうふうなコミュニケーション取れたかっていうのは一応あるにはあると思いますけど、まあでも次にはあるっていうことを信じるっていうのはすごい普通なことしか言えませんけど、なんかでもね、それを信じにくくなっちゃう気持ちがわかるんで、しつこく選ぶとか、まあもしくは自分で何か立ち上げるとかは、まあ、うん、なんかそういうふうなところに動いていただきたいですよね、気持ち的には。
コロコロポソキポンさん的にはどうなんですか？選ばれる側に行くってことはあるんですか？
いや、でもずっとそうよ、そういう意味では仕事ももちろんそうだし、だから悲しいけどずっと問われてるつもりで私はやってますし、だから怖い部分もあるよね。
うん、フリーランスは基本的にそうですもんね。
まあフリーランスっていうか、極論会社の人でも、まあ例えば結婚しててもだよ、その相手から見下り半突きつけられるみたいなことは全然あるわけですから。
あ、まあまあまあ、そうですね、う
ん。だからそれはちゃんと誠実にやってないと、俺がやりたいんだからいいだろうみたいなスタンスでやってたら、それはやっぱちょっと良くないんじゃないかなとは、まあ思いますけどね。
そうっすね。そう。だからどちらの多分立場にも立つからこそ、なんかその、どちらの想像力も失いたくないっていうか、選ぶ側になった時には選ばれる側を想像したいし、選ばれる側になった時は選ぶ側をちゃんと想像した上で、なんかどう折り合いをつけていこうかなとは思うんですけど、なんか結構難しいシチュエーションが多いなってことは最近ちょいちょい思うことではあるので、なんか自分でプロジェクトやって、なんか募集するならなんかなるべく選ばない？もうなんかみんな、 いいよって言えるような状況をなんかやりたいなとは思ってんすよね、今はね。
まあでもね、選ぶってことがね、すごく意味があるという意味、点もあるんだよね。やっぱり選択側もそうだし、うんうんうん、選ばれた側の方の気持ちってのも、誰でもいいですよっていうことではないってことの価値も、一面あるとは思いますけどね。
うん、なんか、そう。なんか、人為的に選ぶっていうよりは、ジャンルとか、なんか、好きなものとかで、なんか細分化していって、なんかこのカテゴリーに当てはまる人であれば、もう応募してくれたら OK って言えるような状況を作ると、なんか、その、選ばれなかった人、不合格になった人の、なんか、その悲しみっていうか、まあ、それはもしかしたら忘れるって言ってたから一時的なものかもしれないけど、なんかそういうものもなくせうるのかな、みたいなことは思ってたりするっていうところで、あ、もう時間だ。あっという間に時間になっちゃったんで、そんな感じで選ぶっていうことについてね、いろいろと考えてみました。タンナラジオは Spotify、Apple Podcast などで週2回ほど配信しております。お好きなサービスへの登録やフォローをお願いします。最近ね、YouTube も始めてます。更新情報は Twitter、X でお知らせもしております。また番組の感想やあなたが気になっているタンナラの話もお待ちしております。公式サイト、タンナラジオ特務のお便りフォームからお送りください。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
自分が選んだ号を背負っていきます、お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また、
また。